風景遺産
7、8、9
夏の学校委員会。
乾いたリズム弾む先を確かな足でたどりながら、僕は僕だけのリズムを刻みながら、風の向くまま誰に迷惑。
しまなみ風景遺産789、今回の放送は、四国風景づくりの会とはということで、お送りしていきたいと思います。メインパーソナリティですが、夏の学校準備委員会の春樹と
浦田
竹内です。
で、お送りしていきたいと思います。本日は、ゲストの方にお越しいただいています。散々来てもらってるんですけど東京大学の波藤先生にお越しいただいております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
で、今日は、四国風景づくりの会とはということで放送していきたいと思うのですが、先生が今までいろんな活動を参加されたと思うんですけれども、今までの活動についてどういったように生まれてきたんですかね。
きっかけですか。
はい、
僕ですね、そもそも風景とかって、大体建築の人がやってるような景観とかですね、それから写真とか、あと映像作家みたいな方が撮るようなそのロードムービーとか風景写真とか、そういうものの写真の力を使ってその風景を広めていくとか、メディアの人がやったりとかですね、そういう方が結構そういうことに関わってるんですけど、僕はもともとの専門はですね、交通計画ってわかります？
僕らはわかりますけど
実際の方がどれ、
都市計画みたいなことをやっていて、どちらかというとその景観みたいなことはちょっと専門外だったんですよね。で、だけどその3年ぐらい前ですかねに、少し地域の中に入ってそういうことをやってもらえませんかというような誘いを受けて、実際ある地域に入ってやったところ、それまでは割と僕数式が好きで、いつも式でですね、人の行動とか心理をモデル化する、モデル化ってこれも分かんないかな、PI
式で表すと、
そう、PI イコールエクスポネンシャルの VI
なんだか難しくなってきた
みたいな、人の心理を予測するのは、数式を作るのが趣味だったんですけど、趣味、そうそう、もともと僕大学の先生やる前、サラリーマンやってて、でその時は趣味で土日にこう式とか書いてて、でそれで論文とかをどっかに出したらちょっと大学来ませんかみたいなことが転職したんですけど、でともかく、そういうことからすると少しちょっと違う分野だったんですけど、でもその式だけじゃなかなかね、人の心当たり前だけど表しきれないところがあったりとか、そういうものだけじゃなかなか人間こう幸せになれないとかっていうと、なんかちょっと宗教チックな話になっちゃってあれなんですけど、そういうものだけだと見えてこない、地域の実情みたいなものも少し見えてきたりしてですね、それでだんだんこうハマっていって、どんどんわからないからやる、やるとまたわかんないことが出てくる、だからやる、で地域の人と一緒になんか地域の食材で食べ物作って美味しいなとか一緒に地域あると、あ、こんな風景いいよねとか、同じような形で、参加しているというようなところじゃないですかね。
そういったところで3年今続いてきた、
そんな感じですね。橋山というか今治ではちょうどでもないですね、2年ぐらいですかねになりますけど、そんな形でやっています。
はい。でその今まで地域の人々に誘ってもらいながら、いろんなところに入っていかれて、活動されたと思うんですけれども、実際どういった活動を行われたんでしょうか。あと、実際そのいろいろ活動された中で、思い出深いとか心に残っているような活動を一つお聞かせ願いたいのですが。
一つ。
いやな、じゃあ二つでもいいんで、そうそう、時間の許す限り今でも。
どうですかね、大体僕がやるときって、地域に最初入っていくじゃないですか、その時に地域の人と一緒に最初に地域を歩くんですよね。で、しかもゆっくり、普段結構僕は新しい生活を送ってるところもあるんですけど、地域に入ったら割とゆっくりこうブラブラと何するでもなくね、歩いて、それで見て回るっていうのが 基本的な最初のスタイル でそれでまあ歩いて結構良かったなとかっていうところは、あの、まあ、皆さんね、愛媛だと例えば内子が結構いいとかね、うん、そういう言い方があるんですけど、僕なんかは割とあの愛媛県の松野町っていうところに目黒っていうところがあるんですけど、まあ、一番ちっちゃな、ま、町ですかね、町で一番ちっちゃな集落なんですけど、そこのまあ何でもない汗道でこうぼーっとして、でまあ春樹くんなんかとも一緒に行ったことがあるんですけど、その裏の川で一日パンツで泳いだとかね、あのまあでそれで地域の子供たちと一緒にその水路のところで笹舟作って流して、夕方が来るぐらいになってからみんなで集まって灯籠に火を灯して、まあ盆踊りしたとかね、うん、でこんなの別に風景作りでも何でもないだろうみたいな気がするんだけど、まあ
ね、
まあその地域で一番そこのいいあぜ道のところを写真で撮って、久しぶりにこう地元に帰ってきた人たちに見せてあげたりとか、ああいうのはでも結構風景作りっていや風景作りかなっていう感じで、まあ別に他愛のないことなんだけど、それは結構思い出に残ってますね。
うん、いい話ですね。
考え深い、
なんかのんびりとした時間感覚が結構口ぶりからも伝わってきて、
いやまあ結構やっぱり当たり前、子供の頃とかってさ、時間の流れ方結構ゆっくりだったと思うんですよね。だけどなんか大人になってくるとものすごくこう慌ただしくなっちゃって、でそういうのが風景の中に身を置くみたいなことって日常の中だとあんまりなくて、オフィスの中で働いてるとかね、
う
ん、
そうですね、
であるいは普段暮らしているとそのマニュアル通りのサービスを受けるとか、
マニュアル通りの道を歩いて周りは何も見てないみたいな、
そうでふとなんかそれに気づくと、なんかちょっと予定通りに進まないことにイラッとしたりするんですよね。で、俺ちょっと人間ちっちゃくなったなとか思ったりとかなんかそういうのはあると思うんだけど、でそういうのがなんかその風景の中にいるとなんかちょっとこうゆるくこうほどけてくるっていうかな、まあ、なんかまあそんなの当たり前の話なんだけど、
ね、なんか自分のための活動っぽくなってますね。
ほぼそうじゃない、結構やっぱり自分が好きっていう感じじゃないとなかなか続けられないね。
まあ、それはかなりあります、
ね、なんかよく誰かのためとかさ、あともっとまあお金のためとか言うんだけど、はい、でも 100% それだけって多分無理だよね。
あ、
だからやっぱり自分がなんか好きなところ、もちろんこの今治が僕自身も好きっていうのもあるけど、それ以上になんか波佐間のあたりでなんかだらっとしてたらね、なんか気持ちがいいとか、まあ些細かもしれないけど、そんなことで結構やってるんじゃないかなっていう気がするけど、
うん、まあいろんな地域に行かれて、まあ、結構自分でも楽しみながら活動に参加してこられたと思うのですが、まあ、実際いろいろな活動を見てきて、やっぱり失敗じゃないですけれども、まあここ難しいというか、
失敗
分からないです
けど、黒話的な、まあ、今から僕たちも活動していこうと思ってるので、ぜひそういったところを聞きながらやっていきたいと思うんですけども、そういった何かありますでしょうか。
失敗ですか。まあやっぱりよそ者なんで入っていくときはうさんくさいんですよね
それはよそ者っていうせいだけですよね。
いやいや、まあ、僕がうさんくさいっていうのもあるんだけどあのそこのバリアっていうかその障害をどうこう取り払うのかっていう、人の輪を作るのってやっぱりすごく難しいんですよね。でもまあうまくいってしまえばすごく簡単なんだけど、そこがこうどっちに転ぶのかっていうのは、
人との壁を越えられるか越えられないかっていう、
難しいですよね。もちろんその人 あのパーソナリティみたいなものにもよると思うんですよね。なんかやっぱり形式ばってこんなことをなんか例えば風景作りなんかやろうぜみたいな、あんまり暑苦しいとさ、なんかちょっといやそんな
時間もあれなんでと、まあ それによって僕たち何があんの、あなたが正しいだけでしょみたいな感じになっちゃうと、
なんかでもまあ行っていやなんかこの辺りでちょっと美味しいとこを探してるんですけどとか、 なんかいいおすすめのところどこ行ったらいいですかねぐらいだったらなんか軽くこう答えてくれたり、
うん、
でそういうところから、まあ、なんか話が弾んでいくとかあるんじゃないかなとか。でさっき の, その愛媛県の松野町の目黒で最初やった時は、
はい、
ホタルがきっかけだったんですよ。ホタルを育む会みたいなことをやっておられる方がおられて、まあ、そこで少し手伝いながらちょっと始めていったんですね。で最初はなんかこう村っていうかまあ集落に入ってホタルを一匹ずつこう取るみたいなところのお手伝いから始めたりとか、まあ、あとなんか打ち合わせするときはなんかおしゃれな飲み屋とかって言うんじゃなくて村の酒屋で、まあ、酒屋のおじさんもまあ仲間なんで一緒にこう話し合ったりとかで、だんだんこう話が進んでくるとあの不思議なもんでまあ僕もなんかお土産とか持ってったりとかいろいろするんだけど、まあおじいちゃんが 裏の山でこう松茸とかをねこう取ってきてくれたりとか、
うん、
でそれでわさわさこうみんなで楽しんで二日酔いとか何してたかよく分かんないとか、はい、それ失敗なのか成功なのかよく分かんないんだけど、はい、ね、まあ、もはやその状況すらも楽しんでるみたいな感じもするんだけどまあだから なんかまあ何が失敗とか成功とかもうよく分かんなくて、失敗したことが次にあそれであのわははとか笑うと、
うん、
なんかまあ親しみが増したりするじゃないですか。だから あんまりそのこれが成功とかこれが失敗っていうのはよく正直わかんないんですよね。そこがまあなんか面白いなとか思うところですね。だから式だとなんか入力インプットよく余計難しいねy イコール x だったら x になんか数字入れたら y になんか出てきますよなんだけど、なんか X にある数字入れたら Y にだから5が出てくるところがなんか8が出たり6が出たり、
わかんないと
思います150が出たりもうその都度その都度その値が変わっちゃうみたいなね、そういうその運任せな、だから何が言
い
た
いか深いです、深いですね
深すぎ
そうそうそう、
いやちょっと混乱してたようなので曲挟みますか、
はい、そうですね、ここで1曲お聴きください、どうぞ、はい、曲を聴いていただきました、本日は東京大学の波藤先生にお越しいただいてゲスト放送しています。これまで先生がですね、今治しまなみで、まあ、いろんな活動に参加されたと思うんですけども、その活動はどういったことだったんでしょうか。
何でした、
まあ、でもラジオは一つ
そうですね、あの、はい、ラジオを少しさせていただいているのと、あとは、まあ、大学生の皆さんと風景作り夏の学校っていうのを、まあ、2年続けて開催させていただいていて、でこの前ちょうど春の学校というのを、今までその夏の学校っていうのは大学生全国各地の方々に集まってもらってやってたんですが、はい、まあ、それだけだとちょっとねなんか感じ悪いというか何よそ者と
若者が同士で楽しく暴れたみたいな、
ちょっとやっぱ違うかなっていうのもあって、まあ、あと自分たちでもなんか実感が得たいんですかね、あの地域の人と少し話して、むしろ自分たちが、まあ、どういうことが本当にできるのか、どういうことが考えが足りてないのかみたいなことを確認したいなと、対話をしたいなと思って風景作り春の学校っていうのを少しやってみたという状況ですね。地域の方々に集まっていただいて、
はい、で今後今治とかしまなみでやっていきたいみたいなビジョンとか、こういうのやったら楽しいんじゃないかなみたいなことが
考えがありましたら、
いや、あの、まあ、僕がっていうよりはあのやっぱり地域づくりとか風景づくりってあのその土地の人がやることで、僕は、まあ、手助けしたり僕自身もあの参加者の一人として、うん、まあ、加わっていけたらなと思ってるんですけど、その時、まあ、結構出た意見はやっぱりその教育ですね。
あ、
なんかやっぱり今治らしさとか橋浜らしさとか、あるいはその海って今治すごい大事だとか船がやっぱり大事だとか、そういう話あるんだけど、そこがですねもう一つその子どもたちに本当にこう伝わってるのかとかっていうと、うん、まあ、どうなんだろうみたいな話があって、少しそういう教育をですねちょっとやっていったらどうかというような話が結構多かったので、
うん、
まあ、そういうことを少しやっていけないか ていうのが一つ思っています、
うん、教育っていうのは実際教育をまあ短い1年ぐらいでやるっていうのと、もっと先を見据えてそういった教育どういうことをするかみたいな考えで両方、
よくそのあざといんだけど、
はい、
最大の景気対策は教育であるみたいな逆説的な表現があってね、
はい、
日銀の総裁誰にするかとかよりもガソリン税どうするかよりも、それどういう意味かっていうと、結局やっぱり今小学生とかね中学生の子がやっぱり10年とか20年経つと大人になるわけですよね、
はい、
でその時に自分たちの地域をどうしていくのかっていう時に能動的な意識を持ってもらうことができれば、うん、それがやっぱり一番の地域づくりに、まあ、役に立つだろうということで、まあ、結構そういう言葉があるんですけど、
はい、
あのものすごく今、ね、風景が今治の中でもどんどん変わっていってて、大切なものもちょっと失われていってるんじゃないかなっていう中で、目先のことに目が向きがちなんですけど、
うん、
少し長い目で見て子どもたちの教育っていうのは一つ、まあ、大事じゃないかというような話が少し出ていたので、うん、それをちょっとみんなで頑張っていけたらなということは思っています、
うんうん、そうですね、そういった、まあ、教育とかなかなか考えるの、まあ、僕たちからしたら結構難しいと思うんですけれども、まあ、ぜひ活動、まあ、今後僕たちが行っていく活動に
そうですね、
の一つの考え方として、はい、今日一言もちょっと声を聞いてないんですけれども、あの竹内さんは今日の対談を聞いてですね、あのどういったことを感じたでしょうか。
はい、いや鳩先生の話が興味深くてですね聞き入ってたんですけれども、
嘘言えよお前。
本当ですよ、
竹内さんとかね本当よく喋んないんですよ。
喋んないんです
よ。く喋んないんです。
あ、全然喋んないんだけど、はい、まあなんか風景みたいなもんでね、あのそこにある風景とかってこうなんか本当は多分泣いたりとか、
はい、
こんなことやめてくれとかね、
はい、
こんなゴミとか捨てないでくれとか思ってるんだけど、風景って口に出して喋れないからね、
はい、
だからこっちで読み取ってあげるしかないんだよね。あ、だから竹内さんと話してるといつも僕すごい訓練になってるなと思うんだけど、ああ竹内さんは
教育ですね。
そうそうそう、俺
へのね、竹内さん。
そうそう、あのだからどうやってその橋山だったり今治だったりその土地がねどういう思いで今いるのかなってことをよく考えて、まあじゃあこんなことしてあげたらこの土地神っていうんじゃないけどね、喜んでくれるのかななんて妄想するのも結構楽しいのかなと。で竹内さん見てるといつもそういうことを僕は結構思ってますね。
なんかそうだったんですか。
本当にそうなのか強引なのかでちょっと不明
なところが。強引なら本当本当に。
じゃあ僕らも風景として接していくしかない
んですか。まあ会話ができる風景なんで大丈夫だと思います。
はい。
はい、
じゃあ今日はこのぐらいですか。時間的には。
そうですね。かなり時間も押し迫っています。はい。ということでここで鳩尾先生から一曲おすすめの曲をお願いしたいんですけれども、
今治ってねなんかやっぱり地形が結構複雑じゃないですか。島があったりとか、
そうですね、
時間帯でものすごく風景が変わっていくっていう感じで ね、
はい、
でそういうところってやっぱり音楽も、まあ、いろんなものが合うっていう感じがしてて、今日、まあ、合うんじゃないかなと思って選んだのはこの曲です。
はい、ということで1曲お聴きいただきました。この番組ではリスナーの皆様からのご意見を募集しています。意見の方は、こちらのメールアドレス、fmbari@dokidoki.ne.jp fmbari@dokidoki.ne.jp の方までお待ちしております。
お待ちしてます。
ということで、ぜひ来週も皆様お聞きください。さようなら。
さようなら。
僕は僕のことを刻み続けてる。どこまでも飛べるさ、歌いながらこの坂を登ったならすぐにもう